人を動かす正論の伝え方。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
先週のね、はい、放送した、まあ、直後なんですけど、あの9月1日にね、2つの本を同時に出版したんですよ。
はい、2つ同時に、
うん、これね、1つがね、人を動かす正論の伝え方っていう、これまあ僕の短調で1冊と、それからあの宮内真嗣さんっていうね、
あ、はいはい、クライテリオンでもね、
う
ん、
そう
よく対談で、はい、
社会学者の宮内さんと、神なき時代の日本蘇生プランという、まあ、この本ね、全然別の企画として立ち上げてずっと進めてきて、まあ、たまたま出版日が一緒になったっていう
ね、は
い、
あ、そうなんですね、
うん、なんか同じ日にね、2冊出したの僕初めてちゃおうかなと思うんですけども、まあ、この2つ出したんですけど、
はい、
まあ二つもね、すごく関連する、別々の企画なんですけど、すごい関連する本でね。で、かつね、さっきもね、ちょっとスタッフから、コメントもらいましたけど、
はい、い
や、これ今までとちょっとちゃうテイストですね。
あー、確かに、うん、この人を動かす正論の伝え方っていうのが、なんか、今までのちょっと先生の本とは違うようなイメージかなって。
違う感じですよね。
はい、
で、神っていう言葉も僕は多分使ったことないんですよね、タイトルでね。で、僕実は本、を書いたりとかする上で、まあ、あるいは論文書いたり喋ったりとかしてることですけど、まあ、一番言いたいのは、まあ、言ってみたら一言で言うと、こう、神の話なんですけど、
うん、
神様の話なんですけど、ゴッドの話なんですけど、もう言うても聞かないじゃないですか。
そうですね。
なんやこいつやばいな感じになるから、僕は神っていう言葉を使わないで、その、真とか善とか美とかね、正しいことだとか、あと、それからなんか自然の偉大さとか、まあ、なんかそんな、ことを使って、まあ、言ってるんですけども、ストレートに言うと、まあ、今、日本はもう神っていうのがもうなくなってしまって、
うん、
神様っていうのなんか、神の国発言だけで総理大臣ぶっ飛んだりしますしね。もうなんか神って言ったらダメなんですよ。で、僕は特定の宗教のこと信じてるわけでは全くないんだけど、そういう話、神様いるなっていうイメージ、うん、
はい。
これね、昔はみんなあったんですよ。お天道様に顔向けできへんやろとか。
あ、そう、言葉がありますもんね。
お天道様ってあれ、日本の神様ですからね。
アマテラス？
そうそう、大神がお天道様っていうことですから、うん、お天道様に顔向けできへんやろとか。あと、神様、仏様の仏様、そんなもん、ご先祖様に顔向けできへんやろとか。
言いますよね。
言ってみたら、神様、仏様話じゃないですか。
はい。
そういう雰囲気とか言説とかがすっしっかりなくなってますよね、今ね。
ああ、まあ、確かに言われてみれば、うん、昔に比べたらね。
で、これがね、日本を腐らせてるっていう話が、うん、実はまあ僕が言ってる話って全部この分けの話なんですよ。
うん。
ここからの発生した話。で、それをね、宮内さんという、まあ、僕がまあ尊敬する社会学者の一人ですけどね、一緒にこう、議論をして、そしたらもう赤裸々にその辺をもうざっくばらに話した内容をこうまとめたっていう話。で、それがね、正論なんですよ、僕からしたら。
はい。
だって、ヨーロッパなんてキリスト教で回ってんだから。そんなもんね。
そうですね。
で、共産主義の中国だって神はいないってことになってますけど、共産主義っていうのがある種神様の地位を占めてね、イデオロギーに占めて動いてるし。まあ、言い悪いっていうのはありますけども、世の中っていうのはその、ある意味その、なんかそういうもので、動いてる、グレートなものでね。
はい、
動いてるのに、それをこう、のけてるから、
うん、
全然ダメで。でも、それを復活しない限り、日本の未来ってこう、
ないじゃないですか。
で、それが正論なんですけど、
うん、
この正論ってみんなめっちゃ嫌がるんですよ。
ほう、ああ、なんかちょっと、めんどくさいみたいな。
こいつめんどくさいやつやな。あいつまた正論言うとるわ。意味のない、無駄な邪魔なやつみたいな。ことになってるじゃないですか。で、それを、でも、それで動かんかったら、その会社、ダメになったりね。
うん。
その、国もダメになるじゃないですか。だから、どうにかこうにかこう、正論って嫌われるもんなんだけど、伝えて、なおかそれでちょっと動かしていかなあかんっていう、話があるじゃないですか。なんか僕の中でね、この宮内さんとの対談の本と、で、正論伝えるっていう話はね、もう、まあ、一体の話なんですよね。だからちょうどまあ今思ってることを、それぞれ別の企画で、まとめた本だから、まあそうなったっていうこと、だと思うんですけどね。
はい。
今日はね、その中でも、この人を動かす正論の伝え方についてお話ししようと。で、これ、一体の話だから2週にわたってね、 今日は今回は人を動かせるの伝え方の話をして、来週は神だけ時代の日本蘇生プラン、こちらの方を話しようと思ってるんですね。
はい、
ではね、今日はまずこの人を動かす正論の伝え方、ぜひねお聞きしていただきたいと思います。
はい、今日は人を動かす正論の伝え方がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは人を動かす正論の伝え方。うん、
まあこれね、多分正論っていうとね、まあ大冗談な感じがしますけど、多分きっとね同じようなことをもう誰でも思ってると思うんですよ。
うん、
ほんまはこうした方がええのになと思ってんのに空気が違うから、
はい、
うん、ちょっと言われへんと、だからもう空気優先して何も言わへんみたいな。
日本人ってね、空気を読んで、
そうそうそう、空気で行くじゃないですか。
うん、
でそれでちょろっと出したら、何言ってんねんあんたって言われるから、いやあかんあかんあかんってなってしまうじゃないですか。
うん、
せやけど、いやこのまま行ったらやばいなぁ思って、一生懸命、いやでもね、これこうじゃないですかとか、何言っとるんだ、これはこれで決まっとるんだとか、
うん、
上司に怒られたりね。
うーん、
上司に怒られたり、なんか部下とかからやったら、めんどくせえんだよあの上司先輩はよ、すぐこんな口ばっかり言いやがってさとか。
はい、
ちょっと疎ましがられたりとか、もうなかなかね、しんどい状況が、まあ、皆さんなんかね、あると思うんですよ。もう、毎日っちわけちゃうとは思いますけど、そういうことってあると思うんですよね。だからね、やっぱりその正論で動かしたいっていうね、
うん、
気持ちはね、誰もが多分僕は持っていると思います。また人間に、まあこうした方がいいっていう気持ちが必ずありますからね。で、ってことはね、これ逆に言うとね、これが正しいなと思うことが世の中でやられてたら、こうやらなあかんのにって思わないじゃないですか。
うんうんうん。
その一生懸命仕事したらいいだけじゃないですか。
はい。
だからね、正論、これ正論やな、伝えなあかんのにって思ってるってこと、だから正論なのにって思った瞬間に負けが決まってるんですよ。
ああ。
だからね、正論を伝えようと思った瞬間に負けから始まるんですよ。
ああ、そう
か。だからね、この正論をめぐる戦いまで10中8個失敗します。もう100中99か、1000中9999か。
もうかなり高い確率。
かなり確率で負けるんですよ。で、ただ、うまいことやったら、うん、10中1が10中2になって3とかに、ちょうどあの、バッターの打率の3割、3割とか、うまいこと言ったら4割ぐらいね。
うん、結構。
ここ役やったら5割ぐらいかもしれない。
結構いってる。
ね。だからね、基本ね、100% 成功することはまあないんですけど、
うん、
これ諦めたらゼロですからね。
そうですね。
で、野球だって全部打撃で3割、3分とか4割弱とか打って勝つわけじゃないですか。だからね、野球のバッターぐらいのイメージでね、正論っていうのをやってもらったらええんちゃうかなと、まず、まあ思うんですけども。で、これはね、いわばね、正論の伝え方ってこうなってますから、まあいわばなんか、ハウツー本みたいな感じじゃないですか。
うんうん。
でもね、僕これはね、一見ハウツー本に見えるんですけど、実はこれね、学問的な本なんですよ。これどういうことかっていうとね、
はい、
経営学の本なんですよ。
これですか？
これが、いわば。
ああ。
経営学を正論の伝え方に応用したっていうかね。
はい。
経営学を政策とか政治とか会社の中の人間付き合いに、経営学を使ったものなんですよ。
はあ。
これね、ドラッカー、ピーター・ドラッカーっていう人ね、マネジメントっていう本があって、
めちゃめちゃ流行った。
流行ったじゃないですか。
ねえ、本ですよね。
女子高生がどうこうとか言って、
はい、
高校野球のマネージャーになったらどうするかみたいな話とかになって。あれも結局ね、みなみちゃんっていう、
表紙のあの、女の子ですよね。
うん、そうそうそうそう、ね。あの子がマネージャーになって野球部の。で、何の権限もないじゃないですか。ないんやけど、彼女が、そのドラッカーを勉強してね。
うん。
で、野球部の一人一人のモチベーションを上げて、で、全然甲子園なんか行く気なかったのに、だからだんだん強させて、最後は甲子園に連れていくっていう、そういう物語が、まああるんですけど、
はい、
まああれです。
あ、これですか？この、
そう
人を動かす正論の伝え方。
そうそうそう。これね、表紙に書いてますけど、正しいことを主張するときは、言い方が10割。
お前もう全部や。10割。
もうね、むしろね、説得されてないぐらいに思われてなあかんのですよ。
ああ、なんか確かに、うん、説得されてると、もう、うん、
もう嫌だ、嫌だ。
なんかすごい構えちゃう。
嫌だ、嫌だってなるんですよ、ね。
うん。
で、僕だからこう、例えばラジオとかで、うわーって説得的にこう、大きい声出したりとかするじゃないですか。で、これってね、 すごい遠いじゃないですか、距離が。
うんうん、
視聴者とか、うん、ラジオ聞いてる人とか、YouTube 見てる人って。それぐらい離れてたらね、脅威を感じないでしょ、僕から。
は
ぁ、あ。だから僕の言ってることで納得、説得されても、
はい、
なんかね、損する気ないんですよ。
うん、
僕関係ないから。
はいはい。
そやからね、こういうラジオとか、インターネットとかでガーって言ったっていいんですよ。これ公園でも同じような話です。あの、離れたら。うんうん、でも、前に向かって、どうだろうだどうだろうとかであったらね、うん、いやいや、この人
って。ちょっと圧がってなる。そうそうそう。
だからね、みんな誤解してるんですけど、僕ね、人とやるときはね、めちゃくちゃ物腰柔らかいですからね。は
い、
そう思いません？
確かに、テレビとかね、うん、見てても、全然こう、ガーッと言ってるようなイメージあんまりないかもしれない。
まあ、テレビとかでも言うこともありますけどね。
うんうん、
言うこともあるけれども、その上司の人と喋るときとかね。
うんうん。ああ、全然。もう普通に、
普通の人
穏やかに。
これこうなんですよとかで、僕あんまりその自分の自説で言ったりとか、うん、これいいと思いますよとか、
うんうん、
まあまあなんか。
なんか普通に話すトーン、
う
ん、
そうそう、普通なんですよ。
うん、
これはだから、まあ、いわば芸でやってるだけであって、このインターネットとかなんとか、はい、キャラですからね、これね。
あ、先生
ね。だから、そうそう。で、このキャラは自分でこうモディファイして、
うん、
だから調整してこれやってるわけですよ。
はいはいはい、
ラジオの距離やから言って、
うん。
で、これ見てなんか藤井どうだろうって言うとけ言うとけって感じです。うん、僕じゃない巨像なんかみんなに言っとるような感じで、僕は全然傷つかないみたいな、まあ、ところがあるんですけどね。だから、はい、このね、説得されてないっていう感じもすごく大事に、こうなってくるんですよね。
それすごい納得します。
でしょ、うん、で、考えてみてくださいよ。僕ね、例えばこのラジオの番組、これ僕普通の兄弟の教授ですよ。
はい。
これ、スポンサーさんやるじゃないですか。
はい。
で、僕内容全部決めてますやん、これ言ってみたら。
いつも、はい。
スタッフとも相談しながらです
けど。今伝えたいことを。
ね。
うん、
こんなこと普通あります？
あー。
こんなん、だって普通の兄弟のおっさんですって。
いやいや。
千人ぐらいおるんですよ、教授。
いやいや、多いですね、千人。
女子まで入れたらね。
すごい。
で、あとでも番組やってるでしょ？
うんうん。
自分でもやってるじゃん。で、今度ももクロ始めたでしょ？
あ、そうだ！そう、ね、びっくりしました。
あれ、だから全部僕初のアイディアなんですよ。
うん、確かにそういう。
自慢してるんじゃなくてでしょ、うん、今日はこの本の話だから。
うん。
それは、そうなるように持ってったんですよ。
なるほど。人を動かした、
ね、動かしてるんですよ。だってね、なんぼか言いませんけど、これラジオやろう思ったら、かなりお金もありますやん。
ですね。
テレビ番組やろう思ったら、まあ、ありますやん。
うん。
ももクロ出てきてもらおう思ったら、ありますやん。
ね。ちょっと言えへんけど。
言うときますけど、ももクロのあの番組の僕構想はね、インフラ Z つってね。
はい。
ももクロちゃんに出てきてもらって、僕がももクロに教えて、ももクロが、やっぱり治水大事ですね、とかって言うっていう。
あれね、ももクロちゃんが治水って言ってるのがすごいちょっと面白くて。
ああいうの僕20年前からやろうと思ったんですよ。
20年
で、ずーっと仕込み仕込み仕込み仕込み仕込みで。で、それに向けての、ステップが一個が、まあ、このラジオもそうですよ。テレビもそうです。で、20年前からああいうこと、だってね、インフラのことでみんな何も知らないじゃないですか。ってことは、その人が出てるっていうだけで見ようかなっていうような番組の立て付けじゃないと、
はい、
インフラの話なんて人に伝わらないんですよ。
うん、興味がね、わからないと。
興味ないじゃないですか。
難しい。
ね？だから、そこはどうしてもね、バラエティでやらなあかんわけですよ。
ああ、なるほどね。
ね、もっと、まあこんなん言ったらあれですけど、まあまあ、お金がもっとあればね。またもっと別のあれもあれですけども。
あれもあれ。
まあこれもこれですから。
はい、もう P です。
でも、素晴らしい番組をね。
うん。それが、ようやくこう、現実に、
うん。そうそうそう。
なったっていう。
もう一回言いますけど、サラリーマンですからね、僕。だから、あとはその、国土強靭化っていう言葉もあるじゃないですか。
はい。
で、今政府もやってるでしょ？
うん。
あるじゃないですか。これ、だから国土強靭化って、兄弟で僕が思って言い出した話ですか？誰もそんなん知らないじゃないですか。
はい。
で、それにはやっぱ段取りがこうあって、関係者を増やしてって。で、言っときますけど、その正論が始まるときに敵だらけですからね。
最初は。
うん。だってインフラのことなんてみんな嫌いだし。で、インフラを、で、バラエティなんて誰も思いつかないし、そんなもん。あおちゃおかで終わりですよ。で、国土強靭化だって、そんな国土強靭化なんて言って、またどうせ利権めないだろうとか。言って、もう散々、朝日新聞に叩かれたり、なんか野党の人にすごい言われたり。
バッシングとかね。
そうで、自民党からしてもなんかそういうインフラやると人気なくなっちゃうんだよね、とか言われるじゃないですか。
大事やのに。
うん。で、そこをこう、まあ、乗り越えていくには、
はい、
やっぱりこう、やるべきだろーって上から言ったって言うとダメなんですよ。
だ
からラジオね、とかテレビとか、ネットでやってる僕と、全然ちゃうんですよ。それは。
イメージがね。
そうなん。当たり前やないですか。
はい。そりゃそうや。
そんなもん。
うん。
ヘビメタのやつで、って下出してるやつの、家帰ってきたら、ただいまーとか言うとるんですよ。
一日中会えたら逆にちょっと大丈夫かなって思っちゃう。
だから、それはそれ、これはこれ。
うん。
こうやって、やっぱり仲間、敵ばっかりの中で仲間を増やしてって、
はい。
どうやってその大きなものをね、やっていくか。で、その関係者の方にこれは俺のプロジェクトだと。
うんうん。
みんなに思ってもらう。で、もう成果はみんな持ってってもらったらいいんだから、よその人に。でそうやって、こう、今まで国土強靭化とか、財政政策で10兆円とかね、何兆円とかで僕の働きかけがなかったり実現しなかったであろうことが実現する人は消費税の減税だって2回、まあ2回しか延期できなかったの僕は本当に残念ですけど、2回延期できたの僕がいなかったらまだ状況変わったかもしれないし。
うんうん、
だそれが、大人の仕事ってものですよ。
はい、
ね組織人とか社会人って。その別に自慢してるんじゃなくて、会社入って、これ俺がいなかったら、いてもいなくてもこの会社何も変わらないんだよっていうやつだと、お前1円もお前払えるかお前ですよ。なんか、その人がいる、生きてることで、何かを変えることが僕たちに生きてる意味なんだから。
うん、
僕が言ってるのは頭のことを言ってるだけであって。
ね、
うん。その時にどうやったらいいのかっていうこと。
方法ですね。
方法をね、こう書いてるっていうことですか。ぜひね、今日は、この、祝、桃色インフラ Z のね、こう祝してね、祝典っていうアルバムからね、一曲ね、最新のシングルカット曲をね、ご紹介したいと思います。桃色クローバー Z で、ハンド。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
桃色クローバー Z でハンドお届けしました。
いいですね。
ねえ、ラップ調の曲。
僕ね、申し訳ないけどテレビでね、
はい、
まああの紅白とか出てはったりとか、
うん、
いうのはもう昔ね出てはったんでそれ見てましたですけど、こうやってじっくり聞いたね、改めて初めてですね。これね、あのこうももクロさんに祝典っていう新しい CD を、
はい、
まあ、いただいた。
うわー、いいなー。
いただいた。まあこういらないと。で、この中から今日はね、シングルカット曲をお届けしようということで、まあ、お届けしたんですけど、
はい、
まあ、なかなかラップも、決まってるじゃないですか。
ねえ、かっこいい。
ももクロちゃん、めちゃかっこいいですよね。で、これね、ももクロさんってね、これ2008年からやってるから14年ですか。
もう長いですね。う
ん、長いですよね。でね、ももクロさんね、やっぱりね、ちょっと普通のアイドルと違うね、独特なね、プロモートをずっと続けてるんですよ。
うん、
やっぱりね、紅白出てありがとうじゃないですか、普通は。
うん、
ずっとは連続何回出ますとかですけど、卒業しちゃうんですよね。
うんうん、
ももクロさん。卒業して、こう、自分たちの紅白とかやったりする。
あ、やってます、やってます。
やってるんでしょ？
はい。
もうこれ見たことないですけど。
そうや、やってますね。
やってるんでしょ？
あの、生放送してました。
でしょ？
はい。
だからね、ちょっと違うんですよ、いつもと。こう、ちょっと裏行くっていうかね。
はい。
こう、さらに上行くっていうかね。そういうことやってて。でね、ライブの観客動員数もね。
はい。
年間ライブ観客動員数、女性アーティスト年間1位に2回なってるんですよ。
すごい。
すごくないですか、これ。
すごいです。
そう。これね、これ国立競技場で2日間で11万人動員するって、これはまあ記録的ですね、これ。記録、もう明らかに記録にこうなってるわけですけど。
はい。
でね、ももクロさん、いろんな、地方ももクロみたいなのが、やはるんですよね。
地方ももクロ？
うん。なんか、いろんな地域に。
そうなんですか？
そうそうそうそうそう。
あ、な、妹分的な。
そうそうそう、妹分やね。
はいはいはい、
子供っていうか妹分やね。
うんうんうん。
かなんか結構言い張って。
はい。
なんか、ももクログループっていうのをこう、なってて。で、ももクロのファンの人には、なんか、ある種特権、みたいな、もののふって名前つくじゃないですか。あ、
はい、ファンのね、総称ですね。なんか
こう、それね、このあたりってね、すっごいプロレスに似てるんですよ。うん、
ああ、そのプロモートの仕方が。
そうそうそう。プロレスファンってね、嫌われてないですけどね、ももクロさんは。なんかこう、プロレスやんけとか言われるのが、でもなんかね、プライドがあるんですよ。俺プロレスファンやね
ん。うんうん。誇りをね。
誇りがある。
持ってる。
この、そのもののふっていうの、なんか誇りがある、武士だから。
武士ね。
無事だから。で、これね、やっぱりね、ももクロさんのプロモートの裏に、プロレスのプロモートやってはった人が協力してやってるんですよ。
そうやったんですね。
うん。で、これ格闘技イベント出かけてきた佐々木さんちゅう方がおられてね。
はい。
この方が、例えばプロレスの試合前に流される、いわゆる煽り部位があるじゃないですか。
うんうんうん。
あれで、おーってなるじゃないですか。
はい。
あれでももクロ登場させたりね。
はー。
それでね、こう物語を作るわけですよ。
ね、
まさに経営学ですよ。
うんうんうん、
まさに今回の正論の伝え方で言おうとしてる話を桃色クローバー Z さんのプロモートにそのまま活用してるような話ですよ。だからね、やっぱり、で、かつね、ももクロさんはね、それをやることを通して、僕たちを元気づけたいとかね。
はい。
日本のためにっていうね、思ってらっしゃると思うんですよ。だからね、今回もね、そのインフラの話でもご協力いただいたと思いますしね。こう、なんか、向いてる方向が同じっていうかね、そうやってね、仲間がこうね、仲間な感じがするんですよ。でも、僭越ながら。
はい。
その、あのスタッフも含めてね。
うん。
だ一緒にやろうみたいな感じがあってね。これがね、やっぱりね、人を動かす正論の伝え方の一番のポイントに、まあ、なってるので、まあ、それ一つ今日はご紹介しました。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
は
い、
今日はね、まあ、桃黒さんの話なんかもしながら人に伝わるセルノの伝え方、人を動かすですね、
はい、
うん、これにはもういろんなポイントがねあってね、うん、でそれが合わさって一つのものがね、大きな山がちょっとクリって動くんですよね。で、それが打率1割か2割か3割ぐらいになるように頑張りましょうと。
ねえ。
うん、
まあ、桃倉ちゃんに伝わることで、そこからどんどんね、
う
ん、
またまた変わっていったりとかね、しますから。ぜひね、まあそういう、どういう話してんのかって、もう今日は概要はお話しましたけど、詳細はね、はい、ぜひね、こちらのね、うん、人を動かす正論の伝え方、ご一読いただきたいなと思いますし、
はい、
で、やっぱりこの正論をね、どんどん伝えていくっていう重要な一環が、まあ、この表現者クライテリオンの迷子迷子の発行ですから、
はい、
こちらもぜひね、ご覧いただきたいなと思います。
はい。ただいまの最新号のテーマは、岸田文雄は安倍晋三の思いを引き継げるのか、無策無敵は政治にあらず、こちらのね、テーマでお届けしています、
うん。この議論もね、ちゃんと正論として伝わっていけば、
うん、
日本が滅び去る確率が減るんですよ。
もう、岸田さんちゃんとしてって、
うん。そう、岸田さんがちゃんとしたらね、相当日本ようになるんですけどね。
うんうんうん。
うん、ほんま岸田さん頼みますわ。
めちゃめちゃ苦い顔してます
よ。いや、もう。2倍返します
ね。ねえ、本当にお願いします。また、うん、番組ではですね、藤井編集者の質問もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、はい、今夜もありがとうございました、
はい。どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。